企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード 186A 東証グロース上場、アストロスケールホールディングス創業者兼 CEO 岡田光信さんにお越しいただいています。岡田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。楽しみに参りました。
アストロスケールホールディングスは東京都墨田区錦糸町の錦糸公園すぐ近くに本社があります。スペースデブリ、宇宙ゴミの除去や人工衛星の寿命延長のサービスなどを開発する宇宙ベンチャー企業です。それでは岡田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
下町に本社を置いて世界5カ国で600名以上で展開している企業でございます。宇宙分野でも新しい軌道上サービスという分野でして、地球の周りを飛んでいるどんな物体にも近づいて捕獲して、そこから除去をしたり燃料補給したりと、地上の車にやっているような当たり前のことをですね、宇宙でやろうという会社でございます。
はい、ありがとうございます。後ほど事業内容についてじっくりと伺っていきたいと思います。まずはですね、岡田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。それどうぞよろしくお願いいたします。はい、では、ご自身で振り返って子供時代どのようにお感じになられますか？
今宇宙業界におりますが、宇宙少年であったわけではないです。
あ、そうなんですね。
はい。でもたまたま、15歳、高校1年生の時に、まあ、NASA のスペースキャンプという、宇宙飛行士のジュニアプログラムみたいなものがございまして、はい、まあ、そこに行ったところ、日本の、まあ、最初の宇宙飛行士である毛利衛さんにそこでお会いしまして、手書きのメッセージをいただきました。宇宙は君たちの活躍するところと、それが、ずっと心に残っておりまして、全然違う道を歩んでいたんですけども、うん、40歳になる直前にですね、その、まあ、メッセージが旗とこう繋がってきたということでございます。
その後、岡田さんは東大の農学部にご進学されるということなんですけれども、この東大の農学部ご進学された理由はあるのでしょうか？
高校時代に、まあ、なぜか環境問題に興味を持って、はい、もうちょっと勉強したいと思ったところ、うん、どうも東大の農学部でできるらしいというのを知りまして、受験しました。
将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか？
そのまま大学院に行こうとしてたんですが、はい、大学4年生の最後1月ですね、うん、阪神大震災というものが起きまして、はい、まあ、実家も失い、親族も失いまして、まあ、そのまま学業を続けることがやっぱり難しくなったっていうのがございます。その時に、まあ、早々に稼いでですね、うん、やっぱ日本のに、まあ、インパクトを与えるような動きをしなきゃいけないと、まあ、現場を見て思ったっていうのがございます。
何かこう役に立つようなお仕事をという考えになったということでしょうか？
やはりその自分ごとでなくて、まあ、我々ごとというかですね、うん、全体で解決しなければいけないって思って、やっぱりおのずと公共の精神っていうのがちょっと芽生えたんじゃないかなと思います、うん、それをきっかけにですね、政策に携わろうと思うとどうしたらいいのかと調べますと、すべ、うんうん、ての政策は法律と予算でできているらしいと、はい、で法律は各省が持っていて、予算は大蔵省というところが持っていると、ならば大蔵省に行こうと思って、修士の1年の途中だったですかね、独学で勉強いたしまして、 翌年ですかね、国家公務員試験を受けまして、ありがたいことに入賞させていただくことになりました。
大蔵省に、現在の財務省に入賞されたということですけれども、中ではどのようなお仕事を担当されていらしたのでしょうか。
主計局といいまして、予算を携わるところに、入りました。
一番メインのところですよね。
何年ほどお勤めだったのでしょうか。
3年半ぐらいになります。
はい。どのが転職をされるんでしょうか。
はい、実はありがたいことに、国費でですね、留学をさせていただく機会があったんですけれども、アメリカ行ってみたらドットコムブームだったんですね。それでこう週明けるとクラスメートが 2,3 人いなくて、起業していると何でもいいビジネス、今のネットビジネスですけども、なるという時代だから、すごい新しいダイナミズムを感じまして、あれ、ひょっとしたら世界にインパクトを与えるのは実は民間の方が大きなインパクトを与えられるのかもしれないと思ってですね、留学中に、退職届を送りまして、いただいたお金を国にお返ししまして、私費留学に切り替えました。
そしてコンサル会社にお勤めになった。
はい、マッキンゼーというコンサルティング会社で、最初はアジアで、やってからですね、東京オフィスの方に参りまして、私はそのビジネスは知らなかったものですから、お客様に、貢献しつつ、私自身も学ぶという機会がありまして、やっぱりドットコムブーム見てたものですから、企業への同系というものがありまして、その後に企業家の道を進んでおります。
そしてここでまた宇宙に戻ってくるということなんですけれども、改めてその経緯についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、アストロスケールを作る前に2社ソフトウェアの会社をやっていたんですけれども、40歳になる前に、いわゆるミッドライフクライシス、日本語で言うと中年の危機になりまして、それまで自信を持って進んでたのに突然自信をなくしたり、友人を羨ましく思ったりですね、あれやったらいいかな、これやったらいいかな、40代、50代何したらいいんだろうと思えば思うほど焦るという時期がありまして、そこでさっきの毛利さんのメッセージですね、はっと、昔こういうものをいただいてはっとしたのを覚えてたなと思いまして、宇宙の学会にいくつか出て、何がホットなトピックなんだろうと思って行ったところ、このスペースデブリ、宇宙はもう持続利用不可能であり、そして誰も解決策を持っていないことを知って、すぐに立ち上げたのがアストロスケールになります。
はい。ありがとうございます。さあ、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では、岡田さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの岡田さんとの共演をお楽しみください。
御社はこのスペースデブリの除去をはじめとする軌道上サービスを提供する企業ということなんですけど、このスペースデブリ問題というのは現状どうなっているのかと、御社の取り組み、これ教えていただけますでしょうか。
人類って50年代から人工衛星って打ち上げてきたんですが、実はその地球の周りをぐるぐる人工衛星回って、役目を終えてもそのまま回り続けるんですね。誰もそこで掃除をしないんですね。で、最初うちは広いので、使い捨てでもいいだろうと思っていたところ、世界中が衛星を打ち上げ、民間も入ってきて、だんだんそれが溜まってきてですね、今、地球の周りを、現在生きている人工衛星が約1万機。
1万
機も飛んでます。宇宙のゴミがですね、約大きいものだけで4万個。縦横無尽に地球の周りを飛んでぐるまっておりまして、これがまたものすごい速さで、秒速7キロから8キロという、新幹線の100倍の速さで飛んでおります。
これ、当たったら大変なことですよね。
はい。実は衝突する確率って低いんですが、これは計算すると、これだけの数のものが、それぞれ1日16周ぐらいしてるんですね、地球の周りを。してると、やがてぶつかるんで、実際ぶつかっています。で、そうすると細かい破片がバーンと出まして、それがまた他の衛星に当たっていくという、連鎖反応的な衝突が起きてしまうわけです。
これを何とかするためにはこのままだと持続可能性がないってことですか。
そうなんです。私たちの生活っていうのは日々衛星に覆っておりまして、これは天気予報とか、
GPS とか場所とかも分かりやすいですよね。
流通はそうですね、あと魚群探知機とかも衛星ですし、災害監視なんてもう、噴火も火災も地震も水害も台風も全部衛星使っておりますし、その他も交通管制も全部衛星ですし、という意味では衛星だらけに、衛星に覆っているわけでございます。 昔はまあ衛星を使う国っていうのはまあトップ20カ国とかだったんですけど、今はもう200カ国みんながそれぞれの理由で衛星を持とうとしておりまして、まして民間増えてきているという状態で、このまま放置すると宇宙は連鎖反応的な衝突でまあ使えなくなってしまうということでございます。
で、そこで、まあ、御社の出番ということなんですけど、はい、御社の具体的に技術とか、これまでの実証実験、さまざまされたと思うんですけど、はい、その結果を教えていただいていいですか。
我々の軌道上サービスというのは、多くの人が、まあ、事業機会があるとか、やってみようとか思ってたんですけど、できなかった理由は技術なんですね。秒速7キロから8キロの速さで飛んでる物体に、いかに安全に接近をして、捕まえるのかと。
まず自分も衛星なんですね。
自分も衛星なんです。
自分も衛星ですね、まずは。まずロケットに乗せて衛星を打ち上げると。打ち上げた衛星がスペースデブリになる様々なところに近づかな、まず近づかなきゃいけない。
そうなんですよ。
自分でぶつかったら偉いことですもんね、これでね。
余計デブリ増やしますから、ね。
余計増やすわけですか。
はい、そうなんですよ。よくどうやって捕まえますかって聞かれるんですけど、実は一番難しいのは接近でして、近づくということ。
安全に近づくって難しいですよね。
これ誰もできなかったと。相手が、まあ、ゴミとなると、居場所も教えてくれませんし、大体しかわからないんですね。で、それどうやって近づくのかと。で、これまで、弊社は2回の実証でですね、ここら辺の技術を、まあ、世界で初めて実証してまいりました。最初が3年半前に打ち上げたエルサ D というものでして、世界で初めてのスペースデブリの除去技術実証衛星というもので、まあ、これは模擬となるデブリも持っていきまして、宇宙空間で離して捕まえると、今度はものすごく離してちゃんと探せるかってやって探しまして、ちょっとピタッと横付けしております。で、もうそれはもう実証を終えてるんですけども、次がちょうど9ヶ月ぐらい前に打ち上げたアドラス J というものでして、世界で初めての本物のデブリに地上から接近すると。
この前は自分でデブリを置いて、それを捕まえに行ったという感じですよね。
今度は本物です。本物の。しかもですね、相手がまあ3トン11メートルという。
でかいですね。
大型バス以上に大きいものに危険なゴミなんですけども、本当に近づけるのかという実証で、近づきました。
なるほど。
目の前で、ピタッと、写真を撮って回転も見極めて、これ世界で先駆けたものでございまして、まあ、これによってですね、私たちは、宇宙のどんな物体にでも安全に近づけると。捕まえ方は磁石とロボットアーム両方あるんですけども、磁石の方についてはもう実証済みで、捕獲は実証済みで、今後ロボットアームの技術とかをやってまいります。
磁石ということは、ひっつけられるものが必要だという形なんですけど、わざわざそのひっつけられるやつをつけた衛星が今打ち上がってるんですよね。
ありがとうございます。聞いていただいて。実は衛星って磁石くっつかないんですね。普通アルミとか。
そうですよね。
出てきてるものですから。
鉄じゃなさそうですもんね。
鉄じゃないんですよ。
どう見てもね。
重い鉄重いんですよね。なので、衛星の会社様にですね、事前に、我々が磁石で捕まえられるような、プレートを乗せておいてくださいと。そうすると、ゴミになった時に見つけやすくて近づきやすくて捕まえやすいんですという話をしたら、現在568機の衛星が、そういった我々が磁石で捕まえられるようなプレートをつけて飛んでおりまして、今後もですね、そういった衛星が増えていく予定でございます。
このビジネス、いわゆる軌道上サービスの市場規模とか、御社の将来性、これどのようにお考えですか？
はい、この軌道上サービスは本当に宇宙ではもう全く新しい分野でして、数年前まではもうゼロですが、そういったニーズが出てきているのと、世界中でルール作りも始まっておりまして、今後約10年でですね、合計で、大体 2.5 兆円ぐらいの市場になると、累計で、と言われております。そういったところで私たちは、過半を取って、世界をリードしていきたいというふうに思っております。
とすると、やっぱり国際的に、様々な動き、これがあるかと思うんですけど、岡本さんも結構この様々なところで発言されてるんですよね。
はい、現在5カ国に拠点があると申し上げましたも、実際契約があるのもですね、日本のみならず、アメリカ、イギリス、フランス、その他の国でもございまして、今現在政府需要が中心でございます。で、そういったニーズが出てきたのに加えてですね、やっぱルール作りでも私たちは、世界中で、宇宙を持続利用させるためにですね、いろんな、政府や、国際機関と議論しているところでございます。ちょうど9月もですね、国連の、今年9月のニューヨークの国連本部に参りまして、国連本部で大きなスピーチをさせていただきまして、翌日ですね、 国連総会で全会一致の決議があってですね、うん、スペースデブリ、そしてまあ宇宙の交通管理について、うんうん、新たなフレームワークを議論していくということが決議され、またそれに民間もまあ交えて議論していくということが決まっております。
今まではもう大国がバンバン打ち上げて先やったもん勝ちで、普通車とかだったらただ燃料入れてほったらかしってないのに、衛星はずっとほったらかしだったんですよね。
いや、その車の例えはありがたくてですね、うん、本当に例えば、うん、今までどうしてるかというと、車を買いました、うん、
はいはい、
で、最初に詰まってるガソリンを使い終わると、うん、ガソリンスタンド行くじゃないですか、うん、今まではこれから宇宙っていうのは、うん、それをもうすぐ捨ててたわけですね、うん、また新しい新車を買ってくると、
はい、はい、
もうおかしな話で
ボンボン捨てて打ち上げると
、使い終わった車がまあそこに止まってるわけですから、ビュン
ビュン、うん、ビュンビュン、
まあ、麻薬から突っ込んでくるようなことがあるわけですね。そういったのが持続利用不可能というのは、なんかイメージついていただけるんじゃないかと思うんですけども、ね、はいはいはい、これからは故障車は劣化しますし、うん、燃料を補給してあげてずっと使えるようにしますし、うん、やがては修理もしてあげれるような、うん、ことをしたいと思っていて、それには接近して捕獲するという技術が必要ですね。
逆に言えば、バンバン打ち上げるよりも、再利用した方がコスト的に安くなる可能性もあるんだったら、うん、そっちの方が得ですし、何よりも環境に優しいですよね。
そこもですね、うん、この間、その先ほど申し上げたアドラス J で世界で初めて宇宙のゴミの写真撮ったんですけども、うん、はいはい、美しいんですよ。海洋汚染の話だと、うんうん、例えば、亀の鼻にストローが突っ込んでたりするとかわいそうだなと思って何とかしなきゃと思うんですけども、残念ながら宇宙のゴミはちょっと美しくてですね、今度はもう捕まえて大気に下ろして燃やすことをやるんですが、まあ今は燃やすなんですけど、技術を発展させてですね、やがてはリサイクル、3トンのメタルがあるわけですから、これはやがて再利用できるようにしていきたいなって考えております。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
私は五穀豊穣、
はい、いいですね。なぜ選ばれましたか。
これはですね、やっぱり日本、世界でもそうですけど、農耕民族だった時代に、五穀豊穣こそが国民の安泰とですね、繁栄につながったと思うんですね。うん、私は企業というのは社会の好機だと思っていて、世界の、安泰とですね、繁栄につながなければいけないと思っていて、その意味で、五穀豊穣っていい言葉だなとちょっと思ってます。
はい。ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、証券コード 186A 東証グロース上場、アストロスケールホールディングス、創業者兼 CEO 岡田光信さんでした。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る、威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました、企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、アストロスケールホールディングス創業者兼 CEO 岡田光信さんでした。そして岡田さんの選ばれました四字熟語は、五穀豊穣でございました。それではここまでのお相手は、
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は、企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。